皆さんおはようございます。そして新年明けましておめでとうございます。私たちは主イエスキリストのご降誕の喜びの中で一年を締めくくり、そしてその喜びの中で新しい主の年2026年を迎えました。2026年ですね、どのような年になるの でしょうか。いきなりですね、アメリカがベネズエラをですね攻撃したという、悲しい衝撃的なニュースで始まってしまいましたけれども、私たち人間にはですね未来をはっきりと知ることができません。神様はですねそのように私たちを作られました。未来がわからないですね。ですからまたそこには、期待もあれば不安もありますけれども、その中で忘れてはならないのは、そしてその中でもこの聖書が神様が私たちに示してくださっているのは、いついかなる時もどのような時も私たちにとってはですねもう大変だ、船が沈みそうだと思ってしまいそうな時でも、主は必ず共にいてくださるということです。そして私たちが主と共にですね主に信頼して歩んでいくならば、命の道へと導いてくださるということです。残念ながら私たちはすぐにそのことを忘れてしまいます。ですから繰り返し主が共にいてくださるということを思い起こさなければいけない。でそのためにはやはり繰り返し礼拝を通して、礼拝でですね主の御言葉を聞くということがやっぱりとっても大切なことになります。支えとなります。新しい年もいろんなことがこの社会にも、また私たち一人一人にも、また教会にもあるかもしれません。良い時もあれば悪い時もあるかもしれない。上り坂の時もあれば下り坂の時もあるし、まさかという時もあるかもしれない。でもその時もどんな時も主の御言葉を聞くということを忘れないで、そして主に導かれて命の道を歩んでいきたいと願っています。そこで今日ですねこの新しい年の大切な最初の礼拝に私たちは招いていただきましたが、そこで今日どんな御言葉が与えられたのかと言いますと、これは教団の聖書日課によってですね与えられた箇所ですけれども、ルカによる福音書の2章の41節以下であります。ここにはですねイエス・キリストの誕生物語の、いわば締めくくりといえる、イエス様が12歳になられた時の出来事がですね、語られているんですね。12歳ってですね、12歳のイエス様というのも、想像するととってもなんか可愛らしかったんじゃないかと思いますし、今ここにいる皆さんにも12歳の時があったと思うんですね。そのことをちょっと思ったらですね、皆さんと12歳の時に出会ったらどんなだっただろうかなとかですね、想像しながら、ここをちょっと読みましたけども、12歳の頃のイエス様のことがですね語られている。でそれは実は聖書の中でもこの箇所だけですので、大変珍しい箇所でもあるわけですが、イエス様がですねどうもこの両親って言われてますけど、これはつまりヨセフとマリアのことですね。ヨセフとマリアと一緒にずっと今までですね毎年杉越の祭りという祭りの中で時にですね、このこのヨセフやマリアはですね当時ガリラヤのナザレにいらっしゃったわけですが、そこから前も言いましたように、普通であれば2日間ぐらいかかる距離なんですが、歩くとですねその距離を歩いてですねエルサレムまで登ってこられて巡礼をされていたと。毎年そういうことをですね、する習慣が、あったわけですね。私もですね今年、浮橋に住んでる両親のところにですね車でお正月迎えましたけど、太宰府のあたりがやっぱこうやたらと混んでるっていうですね、そういうことを経験しましたが、日本の風習ではやっぱりこう初詣に行くっていうのがあるわけで、そういうふうな形で当時のユダヤの人々も毎年ですね このエルサレムへ行くっていうね、そういうことがこうあったわけです。でこのイエス様が12歳になった時もやはりそのような形で、まあ、エルサレムに登ってったんだと。ただそこでこの12歳っていうのはですね、この、まあ、特別なこの意味がこのあったんですね。ユダヤの人々はこの10その12歳のその1年後の13歳になると、当時は一人前の大人とみなされたんですね。まあ、いわば成人であります。まあ、うちの子供もですね、一人息子も今年20歳になってですね、日本では、まあ今成人年齢が20歳から18歳に引き下げられましたけども、一応ずっとでも20歳の集いっていうのをやってるわけですが、まあ、そういう意味でちょっとまだ18歳で大丈夫だろうかとかですね、そんなこう議論がある中でも、でも当時のユダヤでは13歳が成人だと言うんですね。まあ、すごいなと思うんですけれども、でも確かにですね、今日本で言ったら13歳って言ったら中学1年生ぐらいですけども、たまたま私の親戚の子供も13歳になった子がいますけど、やっぱりこうなんていうか小学生とこうやっぱ変わってくるっていうか、ちょっとこうしっかりしてくるっていうね、そういう意味では確かにこう一つの節目だと言えると思うんですが、ただここでユダヤにおいてですね、13歳が成人だっていうのはですね、特に大事なことが神様の前で一人前であると、そういう意味でこう大切な年齢になってくるんですね。つまり神様の前で一人前だということは、ユダヤの人々は律法というですね、この神様の教えを大切にしてたわけですけども、13歳になったらもうなんていうか責任を持って神様の教えを守らなければいけない、そういう年齢になる。でそれは逆に言うと、もしその教えに逆らってしまうならば罰せられる年齢になるっていうね、そういう意味でもそういう厳しいなんていうかこう責任ある年齢になっていくっていうですね、そういうこの時を迎えるというわけなんですね。ですから、まあ、イエス様がここで12歳だったっていうのは、まあ、言ってみればですね、子供時代の最後の年、まあ、両親とって書いてありましたけども、本当にこの両親に守られながらですね、この一緒にこのエルサレムに行く最後の年だったという意味でも、まあ、意味深い年であったわけです。まあ、家族旅行といえば家族旅行ですよ。記念なんていうか、とても記念、思い出深いですね、そういう時だった。大変、まあ、ですからヨセフさんとマリアさんにとってもですね、思い出深い旅だったんじゃないかということもこう思うわけですね。でその、まあ、その旅というのがこの杉越の祭りに行く旅だというわけですけども、この杉越の祭りっていうのはですね、このユダヤ教、ユダヤの人々にとっては、まあ、最大の祭りでありました。それはですね、まあ、イスラエルの先祖の民がかつてエジプトで奴隷とされていたという、そういう苦難の境遇からモーセというですね、指導者が現れて、そのモーセのもとでそこから救い出された、その喜びを記念する祭りなんですね。でその日には杉越の子羊をほふって家族みんなで杉越の食事を食べる。まあ、私たちもお正月にみんなでお食事をするってことが、まあ、まあありますけれども、まあ、そんなちょっとこう重なるところがあると思うんですね。そういう意味があるんですね。でなんで子羊の食事をするかというと、当時ですね、最初のこの救われた時にこの神様からですね、子羊をほふってその血を家の鴨居に塗っときなさい、柱に塗っときなさいと。でその家はですね、災いから救われるというですね、そういうことがあった。まあ、そのことを記念してずっとそのことを守って子羊の肉を食事を食べるというですね、そういう習慣が守られていたわけです。まあ、ちなみにやがてこの時の少年イエス様が大人になっ、もっとですね、30歳になった時ですね、弟子たちと一緒にですね、イエス様が十字架におかかりになる直前に、やっぱりこの最後の晩餐と言われてますけども、この食事をなさったんですね。 ただその時にイエス様は子羊は用意しなくていいというわけです。弟子たちは、なぜですかと。いや、あの子羊は私を指し示すものだったんだと。ですね、私の肉によって全ての人が救われるんだと。そのことをずっと指し示す出来事がこの過ぎ越しの食事だったんだと言われて、イエス様は子羊は用意されなくてですね、そしてこの杯を取ってですね、これが私の記念する血である、パンを裂いてですね、これが私を記念する体であるとですね、そのことを味わい知りなさいと言われました。今日私たちがですね、守らせていただく聖餐式はこのそのことを記念する印でもあるわけです。話を戻しますと、今日の箇所で43節ですけれども、祭りの期間が終わって帰路に着いた時とこうあります。まあ、今申しました過ぎ越しの食事を食べるですね、その期間が終わって、過ぎ越しの祭りが終わって、マリアとヨセフはですね、イエス様を連れて自分たちの家のナザレに帰ろうと、その帰路に着いたんだというわけですね。まあ、周囲には自分たちと同じようにそれぞれの村に帰っていく人たちがいたと思うわけですね。これも、私たちのお正月の風景と似てますけれどもですね、もうお正月が終わってこうみんなで帰る、そういうことが起こって、帰省ラッシュが起こってくるわけです。でやっぱりこの同じナザレから来た親戚もたくさんいたですね。でマリアとヨセフは、まあ、途中でイエス様の姿を見失ってしまうんですね。でもきっとどこか一緒にこの帰っていく親戚の中にいるんじゃないかと、そう思ってですね、ちょっとこう、まあ、またどっかまた見つかるだろうとこう安心してた、半分安心してた。ところが一日分の道のりを歩いて日も暗くなり、そろそろ宿を取ろうかという時になってですね、初めてイエス様が、息子がいないということにですね、気づくわけです。息子が迷子になってしまった、まあ、これもですね、よくある出来事ですよね。たくさんの人混みの中で、息子が迷子になってしまう、もう私たちだったら大慌てですけれども、でデパートなんかではアナウンスが流れたりしてですね、迷子の息子さんがいますとか言ってですね、まあ、そういう場面ですけれども、まあ、きっとマリアさんとヨセフさんもですね、同じような心境になったんだと思うんです。でももう夜も更けてしまってですね、もう探したくても探せない、今みたいにこんな明かりがありませんからですね、そしてこんなですね、設備も整っていませんから、もうどうしようもないっていうことで、とりあえず宿に泊まってですね、翌朝になって、そしてまあ2人はですね、親戚や知人の間をイエス様を探しながらですね、ずっとこうエルサレムまで今来た道をたどって戻っていったけれども、やはりまあ、イエス様は見つからないんだと。でもう夜になってしまったんで、また、もう一晩ですね泊まることになった。そしてその翌朝ですね、もうとうとうですね、そのなんていうか振り出しに戻って、神殿まで戻ってくるわけです。まあ、どんな思いでですね、この二人が、まあ、この歩みをしたんだろうかというふうにこう心配、本当にですね心配しただろうなと思うんですね。けれどもなんとその神殿の境内の中にイエス様はですね、この平然とそこにいたんだというわけですね。じゃあ一体イエス様が神殿で何をしていたのかというと、46節にありますように、学者たちの真ん中に座り、話をしたり質問をしたりしていた、こういうわけですね。で聞いている人はみんなイエスの賢い受け答えに驚いていたというわけです。まあ、この学者たちというのはですね、立法学者、まあ、当時のこの聖書の専門家たちでありますね。神様の教えを人々に語る教師たちであります。その人々の中でまだ12歳のイエス様が立法について、神様の教えについて、それをですね真剣に聞き、そしてまた質問をしていたっていうですね、まあそういうことがあったんだと。 まあ、これをですねさっと読んでしまうと、いやさすがイエス様だなと、やっぱり子供の時から違うんだなというふうにこう受け止めてしまうわけですが、実はこれはですね、イエス様が少年の時から学者たちと議論できるほど優れていたんだと、そういうことを伝えるために書かれたことではないんですね。語られていることではないのです。ここで語られているのはあくまでもイエス様が学者たちと、その学者たちの話を聞いたり質問したりしていたっていうことなんですね。つまり Q&A です。いろんなことを質問したり聞いたりして、そしてこう学んでいた。しかもイエス様はこの場合ですね、何か先生の側に立ってこの何ていうか律法学者たちとですね話していたっていうことは言われていません。あくまでもその子どもの立場で、生徒の立場になって学者の先生たちに自分の思っている疑問をぶつけていた、投げかけていた、素直に分からないことを聞いていたっていうことです。聞いている人は皆イエスの賢い受け答えに驚いていたとありますけれども、これもイエス様が学者たちをやり込めて、それでみんなが感心していた、恐れ入ったということではないんですね。あくまでもその Q&A のやり取りの中で質問をしたりで、話をまた疑問をぶつけたりしながらっていう、そういうやり取りの中でイエス様が一生懸命何かを学び取ろうとしていた。自分の人生のいろんな問題と重ねながら神様の教えをですね受け止めようとしていた。その姿にみんなが感心していたということです。つまりイエス様は聞くこと、学ぶことを大切にされていたっていうことですね。イエス様は信仰の先輩たちから、信仰の兄弟姉妹から神様の御言葉を聞き学ぶこと、信仰の証を聞き学ぶことを大切にされていたんだっていうことです。私は神の子なんだから、キリストなんだから、そんなこと必要ありませんと。そんな態度をイエス様、少年イエスは取らなかったということです。ここにやっぱりこう深い意味がある、私たちへのメッセージがあると思うんですね。神の子が私たちと同じ人間になってくださったという、この神様のへりくだりというですね、キリストの謙遜という、その一つの具体的な姿がここに示されていると思うんです。そして私たちがどのような信仰生活をしていくべきなのか、私たちの信仰生活でどうあるべきなのかという大切なヒントをイエス様が身をもって示してくださっている、そういう大切なところだと思うんですね。私たちが誠の信仰者となっていく、そのためには日々御言葉に聞き学んでいかなければならない。砕かれた心で、へりくだった心で繰り返し御言葉に聞く。私たちの信仰は日々御言葉に聞き学ぶ中で新しく与えられていくんだ。もうクリスチャンになったから、もうこの間の御言葉でもう十分分かったからということは私たちじゃない。日々新しくですね、御言葉を与えられて、私たち自身も信仰者として新しくされていくんだ。でそれはですね、誰か、その誰かから聞くっていうのは決して牧師とは限らないわけです。いや、牧師も含めて私たちが信仰的に成長していくためには、信仰の先輩方の言葉、証しを聞いたり、共に語り合ったり、互いに質問し合ったり、そういうことで深まっていくですね。そのことを12歳のイエス様が身をもって示してくださった。あるいはそうしているですね、幼子として生まれてきてくださった神の子イエスがですね、その歩みを通して示してくださったと。私たち福岡女学院教会が機関誌の頭石でですね、互いに信仰の証を大切にしている。この間もですね、何人かの方がその洗礼を受けた時のことやですね、あるいは自分の、今思っていることとか、あるいは この愛するですね家族のことの記念の言葉とかをですね、いろんな思いの中で書いてくださいましたけども、そうしたことっていうのが本当にこの教会全体の信仰的成長にとってとっても大切なことである。そのことをですね、私は、まあ、今日の箇所を与えられてですね、改めてこう思わされたんですね。ですから今年も頭石、本当にですね、広報委員会の方々の働きっていうのは本当にですね、頭が下がるんですけれども、私たちみんなで協力して大切にしていきたいと思うんですね。そのことを通して本当に養われて私たちの信仰が新しくされていく。また、そのことを書くことも自分にとってすごく大きなことですし、また読むこともとってもですね、私たちの信仰にとって大切なことなんですね。それは、そんな人間的な思いで言ってるんじゃなくて、イエス様がもうそのことを示してくださっているっていうことをですね、私たちは忘れてはいけないと思うわけです。でまたその頭石つながりでまた言いますとですね、私はあの年末年始にですね、あの頭石に角笛ってあるんですけども、ずいぶんその以前ですね、長くずっとその角笛を担当されていたのが松永俊文さんだったということで、その松永さんがですね、そのご自身の角笛をずっとこのまとめられたあの文集みたいのがあってですね、それを読ませていただいたんですね。でそれをですね、去年の暮れにいただいてですね、で私はその年末年始にですね、それを少しずつ読むっていうのをですね、貴重読ませていただいてですね、大変ですね、なんていうか養われる年末年始をですね、の機会をですね、いただきました。でその御言葉からですね、本当に教えられることが多かったんですけども、松永さんがですね、御言葉から今日の問題を考え、そしてまた今日の問題からまた聖書の言葉を見つめていくっていうですね、その姿勢をですね、本当に深めていらっしゃって、そこからもですね、とっても教えられました。夫婦でですね、そのことを読ませていただいてですね、豊かな年末年始を過ごさせていただきました。信仰の先輩方からの信仰の証を聞くということ、今年もですね、共にそのことを大切にしていきたい。またいろんなですね、わからないことを素直に聞きながら、質問ぶつけながら、牧師である私もまだ未熟者ですから、皆さんの質問にすぐに答えられないことがあるかもしれませんが、でもそのこともですね、自分の勉強にもなりますので、皆さんと一緒にですね、神様の教えを学びながら歩んでいきたいと願っております。ところでですね、まあ、今日のところからまた今日のところではですね、視点を変えるとまたちょっと面白いところでもあると思うんです。少年のイエス様がこの神殿の学者たちと熱心に議論していたですね、それはそれで素晴らしいことというかですね、また大切なことなんですが、しかし両親のヨセフとマリアからしてみたらですね、もうどれだけ心配したかということなわけですよ。当然ながら親としては黙っていられないわけですね。ですからですね、マリアさんが言ったわけです。なぜこんなことしてくれたんですと、ご覧なさい、お父さんも私も心配して、探したんですよと。けれどもこれに対してイエス様はですね、どうして私を探したんですか、私が自分の父の家にいるのは当たり前のことを当たり前だということを知らなかったんですかと、まあ、こう答えられたっていうんですね。これもですね、自分の子供がこんなこと答えたらですね、何バカなこと言ってんのというですね、まあ、そういうことにこうなるわけですが、ただここもですね、深い意味がこうあるわけですね。マリアさんが言ったお父さんも私も心配していたという、このお父さんというのはイエス様が言われたこの私は私の父の家にいたっていうですね、その父とはこう違うお父さんであるわけですね。マリアの言うお父さんって言ってるのはヨセフのことをこう言ってるわけです。けれどもイエス様が言われた私は父の家にいるんですよと言ったのは、これは何のことを言ってるかというと、まあ、天の父なる神様のことを言ってるんだとこういうわけですね。でそういうことも違いがあるわけですが、この私は父の家にいるとイエス様が言われた、まあ、神様の家にいるんだということを言われたわけですが、 この父の家と訳された言葉はですね、もう一つ意味がありまして、ここにはですね、父の仕事という意味もあるんですね。父の仕事。ですからここにはですね、私は今自分の父の仕事をしようとしているのですと、そのように言われたとも取ることができるわけです。つまりそれは、私は今自分に与えられた使命に生きようとしているんですと、そう言われたんだという、そういうふうにも取ることができるんですね。先ほどですね、まあ今イエス様が12歳で、13歳っていうのは当時成人になる、大人になるっていうことだと言いました。大人になるってどういうことでしょうか。私たちが大人になる、それは、まあ、ある意味で自分の使命に目覚めて生きるっていうことなのか、ことなのではないかですね。今私は自分の使命に生きようとしているんですと、イエス様が答えようとされていた、答えられたということから考えたときに、大人になるということは自分の使命に目覚めて生きるっていうことであると。皆さんはご自分の使命に目覚めておられるでしょうか。皆さんの使命って何でしょうか。いや、私自身ですね、そんなことを問える立場ではありません。自分の使命は果たして何だろうかと絶えず悩みながら生きている、それがまあ正直なところであります。まあ、ともすると使命っていう言葉はですね、本当にこう重たい言葉に感じてしまいます。そもそも使命って何でしょうか。神様から与えられた命をどう使うか、それが使命だとこう言われます。実際ですね、まあ、使命っていうのは英語ではミッションで、ミショナリーっていうのが宣教師という意味で、まさにですね、この宣教師の方々、福岡女学院をですね、作られた先生方もですね、そのミッションでこの教会、この日本までわざわざやってこられたっていうこともあるわけで、まあ、それはしかしいろんな意味で神様から与えられた使命があると思うわけですけれども、私たちの使命は何だろうか、私たちの命は何に使ったらいいんだろうかですね。で、そういうことで今日のところで、まあ、ある意味でこう大切なことが言われていると思うんですね。51節に、それからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになったと、こうあるんですね。12歳の時にイエス様は、自分の使命に生きようとされていると。今から私は自分の使命に生きようとしているんだと、そう言われた。しかしそう言われたイエス様は、その後、どうされたかというと、どこかですね、一人だけどこか行ってしまわれたかというと、そうじゃなくて、両親とマリアとヨセフと共にナザレに下って行かれて、そしてその両親に仕えてお暮らしになったとこうあるんですね。仕えるですね。仕えるということは、神様に対しては第一に、これはですね、まあ、英語では使えるってサービスって言いますけども、でモーニングサービスっていう言葉があってですね、日本ではモーニングサービスって何か朝食べる食事みたいな意味がありますが、本来はこれは朝の礼拝ですね、朝の礼拝って意味であって、もともとはこの使えるっていうのは、第一に神様に対しては礼拝する、今皆さんがしていることが神様に使えるっていうことの第一の意味なんですね。で、人に対して使えるっていうことは、まあ、それはその相手のために働くっていうことであります。やがて人々の前に公に現れるイエス様は、すべての人の救いのために神様を礼拝しつつ、すべての人に仕えてくださいました。すべての人のために働いてくださったんです。そして弟子たちに向かっては、仕えるものになりなさいと繰り返しですね、教えられました。私も学生時代、関西学院という学校もキリスト教学校でしたけども、繰り返しですね、先生たちから使えるものになりなさいってですね、繰り返し教えられましたけど、まさにこの使えるものになりなさいですね。私たちが使命に生きるっていうのは、いろんな使命があると思います。 いろんなですね、それはそれぞれが自分と神様との関係の中で見えてくる使命っていうのがあると思うんですが、しかしどのような使命であっても共通することがある。それはそれぞれの形で神様に仕え、人に仕える、それが使命に生きるっていう中の根本にあるものだということですね。逆に言うと、そこから離れてしまう使命っていうものはない。その使命において神様に仕え、人に仕える、使えるものよりも使えられるものになりたい、人に使えるなんてしんどい、しんどいだけじゃないかと心の中でささやく声が起こりますけれども、イエス様が私たちに使えるものになりなさいと言われたのは、何か意地悪でですね、あるいは苦しいことをさせたいと思って言われたんじゃなくて、その中にこそ本当の命の喜びがあり平安があるからであります。使えるとはですね、相手のために働くことだと申しました。けれどもさらに言えば、使えるというのは神様に喜んでもらうこと、そして人に喜んでもらうこと、そしてそのことを通して私たち自身も本当に喜びに満たされる、そういうことでもあるわけです。アンパンマンというですね、絵本で知られる漫画家のですね、柳瀬隆さんは、人生は喜ばせごっこという言葉を残されました。人間が一番嬉しいことって何だろう。長い間僕は考えてきた。そして結局、一番嬉しいのは人を喜ばせることだということが分かりました。実に単純なことです。人生喜ばせごっこです。まあ、そのようにこう言われました。人生喜ばせごっこ。それを聖書の言葉に置き換えれば、使い合って生きるところに喜びがあるということではないでしょうか。イエス様はそれを何か上からですね、命令で言った、命令口調で言われたんじゃなくて、むしろ誰よりもイエス様が十字架の死に至るまで神様に仕え、そして私たち全てのものの救いのために仕えてくださった、そして大いなる喜びを私たちに与えてくださったのであります。そのイエス様の御言に従って使えるものとして歩んでいく、その中に深い喜びがあります。この新しい年、喜んで神様に仕え、そして互いに仕え合いながら誠の命の道を歩んでいきたいと願っています。お祈りいたしましょう。主なる神様、今朝私たちは新しい年の初めに、当時ユダヤ社会の成人直前のイエス様のエピソードを聞き、そこから多くのことを学ぶことができました。神の子でありながら、信仰の兄弟姉妹にその道の教えを聞き、あなたからの固有の使命を自覚されたイエス様は、あなたの使命に生きる上に、全く自由な心になって、ご両親に、また人に仕えて生きるものとなられました。私たちもまた、あなたに愛されたあなたの子供として、常にあなたの御言葉に耳を傾け、また信仰の兄弟姉妹と共に学び合いながら、この新しい年、新しくあなたの使命に目覚めて、あなたと人に喜んで仕えていく一人一人と、そしてまた教会とならしてください。主の御名によって祈ります。アーメン。
それではお立ちください。